縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。さて、年の瀬押し迫ってまいりました。もう3日後はお正月です。今年最後のゲストをご紹介いたします。沖縄開放銀行の植地英雄頭取です。おはようございます。
はい、おはようございます。
この番組のスポンサーであり、はい、私が社外取締役を務めております、はい、沖縄開放銀行の頭取でいらっしゃいますが、
はい、はい、はい、
頭取、はい、平成から今年令和と変わったこの記念すべき年でしたが、ね、はい、銀行にとってはいかがでした？
沖縄開放銀行70周年を迎えさせていただきました。それとともに大きなシステムの共同化がございまして、そういう意味では大きな2つのことがですね、同時にこう進みましたので、そういう意味では変化の激しい年になったんじゃないかなと思ってますね。
ちょうどゴールデンウィークでしたよね。
そうですよね。
もう10連休の真っ只中に、はい、環状系システムとか皆さんがね、はい、触るATM が全然変わっちゃったんですよね、
はい、そうですね。もう全公園一丸となってそこに向かってきたもんですから、まあ、結果的に大成功を攻めまして、人安心ということで、それ以後また70周年記念事業がいろいろございまして、ここまで来たという感じですね。
はい、今年は創業70年、
はい、
はい、もう銀行の歴史を振り返ってみるとどうですか？やっぱり70年は感慨深いですね。
昭和24年から銀行、まあ、もちろん無人会社から総合銀行、そして今はまた沖縄開放銀行という形で70周年を迎えさせていただいたことを、大変特に OBOG の方々、それとお客様に対してですね、感謝申し上げたいと思ってますね。
はい、70周年の記念事業もいろいろとありましたよね、はいはい、一番頭取思い出に残ってるのは何ですか？
もういろいろございましたけども、いろんな営業店でお客様への記念品の販布品をたくさん準備いたしまして、それを喜んでもらったということ、まあ、それもありますし、いろんなこのイベントにですね、行員全員が参加してもらって、ここ12月まで来たなという感じですね。
はい、今年は育樹祭があったじゃないですか、はい、
そうですね、沖縄県の育樹祭、
育樹祭がね、はい、全国から関係者がいらっしゃるとともに、はい、秋篠宮様ご夫妻が、ね、はい、いらしてということで、はいはい、緑の活動をずっとやっていた当校としてはやっぱりそれもまた思い出深いあれです ね、
はい、昭和29年からずっと40年余り続けてきまして、今回またその育樹祭の功労者ということで、銀行として表彰を受けたということもございまして、大変有意義な年だったんじゃないかなと思ってます。
そうですよね。
また高田氏とお話しする機会もございまして、木崎様ともお話しする機会があったということで、また個人的にもいい記念でいい記憶になりましたですね。
はい、秋篠宮夫妻もね、ご夫妻もとってもなんかにこやかに、はい、子どもたちの演舞ですとかね、はい、いろいろなのを見てたり、はい、いろんなところも視察に回っていらしたようで、なんかいい年でしたね。
そうですね。
で、実は今日はですね、もう2人ゲストを迎えておりまして、ご紹介申し上げます。ソリューション営業部の荒垣学部長です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、そしてもう一人可愛らしい女の子です。チームビヨンドザバンクの植地彩香さんです。おはようございます。
おはようございます。
チームビヨンドザバンクと言われても何、それからソリューション営業部ってそもそも何って聞いてらっしゃる方もいらっしゃると思うので、はい、荒垣部長、まずソリューション営業部がやってることと、それから、はい、チームビヨンドザバンクについてちょっとお話しいただいていいですか？
は
い、
ソリューション営業部につきましては、これまで の銀行の例えばご融資であったりとか、それから預金の業務という取り扱いが継続して、あるんですけれども、ソリューション営業部としてはやはりお客様の要するに寄り添って課題を解決していく、そしてお客様の同士をつなげていくと いうことをメインとしてですね、取り組みをしております。特にソリューションという課題解決のところと、あとは営業というところが入ってるんですけれども、中にこもってというよりは我々が出向いていってお客様とお会いするっていう中で、いろいろお客様の課題とかっていうのを確認をさせていただきながらですね、それは解決をしていくということを目指して今取り組みをしている部署でございます。
そこでこのチームビヨンドザバンクというのは、
はい、はい、特に当行の弊校 の, そのブランドビジョンというところで、ビヨンドザバンクという言葉がございます。これはこれまでのやはり銀行を超えていこうという思いがこもっておりまして、我々自身としてもやはり違う目線でのお客様へ接していこうと、これまでの銀行の枠組みを超えてですね、お客様に対するサービスの提供であったりとか、先ほどありました課題の解決に向けての取り組みをしっかりやっていこうということを目指しているということでございます。ですので、チームビヨンドザバンク、略称で TBB ということで我々内部では話をしてるんですけれども、そういう気持ちを持ってですね、これまでの業務とは離れて、お客様の要するにつないでいく、そしてお客様のその、ためにどういった行動ができるかということをしっかり考えながらですね、自身で行動していくということで発足したチームになっております。
そのメンバーである植地さん、
はい、
はい、チームビヨンドザバンク、いつからですか？
今年の10月から正式に赴任しました。
はい、何人ですか？
はい、今リーダー合わせて4名で、はい、行員としては一般行員が3名、私含めてですね、うんうん、はい、活動しております。
はい、銀行の枠を超えて、はい、ね、ということですけれども、今やってることはどんなことですか？
はい、TBB としてはですね、沖縄県さんやってるこの農家民宿一期一会事業っていうところの、その事業に参画させていただきながら、ビヨンドザバンクっていうことで、銀行の枠を超えた、お客様の支援っていうところを最終的にできるような行員になるために、現場いろいろ足を運んで日々学びながら、お客様のために何ができるかっていうのをひたすら考えて、はい、行動して取り組んでおります。
ヤンバル地域 の、はい、その農家民宿を中心として体験や交流を通じた地域の活性化、そして新たな価値を創造して農村を活性化しよう、農業を振興していこうという、ヤンバルの事業者支援について今取り組んでいるっていう、
はい、
地域として盛り上げていく、関係性が出来上がってくると、やっぱり地域も活性化するし、それはでも個々の事業者がにかかっているので、その支援が銀行や、この番組よろず経営塾でよろずの皆さんが一緒にできると、きっとこれから長く続く支援の体制が ね、
はい、もう本当に新しく立ち上げて10月から活動してますけども、まずはお客様のところに出向いて、どういったお仕事をしているのか、お客様のお話を聞きながら、そこで何が協力できるのかとかですね、いろんなことの体験がこれから出てくるんじゃないかと思ってますし、今までの銀行員の姿を超えた新しい銀行員のまた姿がそこで作られるんであれば、締めたもんじゃないかなと思ってますけどもね。
そうですね、はい、もう雲をつかむような感じで、私たち何したらいいのって多分10月に来てんですよね、うん、どうでした最初？
最初はそうですね、本当に今おっしゃったように雲をつかむというか、具体的に今までやってた銀行の業務があって、それを教えてもらってやるっていうところが基本だったんですけれども、本当に目の前にいるお客様のために動くってい う、 もう枠組みがない状態でスタートするっていうのは正直不安もあったんですけど、もう何をできるのかっていうのを、もう私たちだけでなくて、本当によろず支援だったり、商工会とかって、いろんな方々のサポート受けながら、もう日々考えて動いてるので、最初は、はい、ちょっと不安が大きかったんですけど、今は、はい、取り組みが少し楽しいっていうところであります。
はいはい、ね、ちょうど今目の前に週刊 TBB ニュースというのがあるんですけど、この週刊をで皆さんにこう何を伝えようと思って作りました、これ。
はい、週刊 TBB ニュースというのは、海保銀行校内向けに作ったものではあるんですけれども、私たち TBB というのが普段今までの銀行業務ではないような活動をしているので、行員、若い行員とか、営業店で頑張っている行員向けに、私たちがどういった活動をして、お客様にどういった支援をできるのか、どういったサポーターがいて、どういったこと取り組みをやってるっていうのも一つ紹介したりだとか、あとはお客様応援コーナーっていうところがありまして、今まで海保銀行のお客様たくさん取引先いらっしゃる中で、 一つの視点でしかわからないお客様の情報だとかっていうのを構内全員で共有して、まあお客様、自分たちのお客様っていう意識を持ちながら応援していけるようにっていうことで、このコーナーを設けたりということで作りました。
若い人たちでいいですね、
はい、
鳥取、
はい、こういう形で若い人たちが毎週ニュースを流すことによって、また若い、行員たちが、あ、こういうことをやってるんだ、銀行員ってこういうことができるんだという形 で、また新たなこう気持ちになって新しいこう仕事に挑戦してもらえれば本当に嬉しいことじゃないかなと思ってますけどね、
はい、世の中、はい、SDGs の時代になってきて、はいはい、ね、銀行がまた、ね、どう貢献できるかというのも問われていますね、
はい、そうですよね、まあ、金融仲介機能という言葉自体がもう本当にございますけど、まあ、それ以上に何かできることがあるんじゃないかと、まあ、銀行の経営の中継の中でも、もうとにかく最初に声をかけていただける銀行になろうと、そしてお客様とともにこう並走していこうというのが我々の今の唱えていることですから、それそのものがこの TBB が本当に活動することによって銀行の内部に定着することが理想的なことかなと思ってますね、
はい、じゃあ新しい年に向けてちょっと抱負をそれぞれにちょっとお話しいただけたらと思いますが、はい、うん、はい、まずはじゃあ一番若い上地さんからどうぞ。
はい、私はそうですね、 TBB の活動、まあ、来年も年明けも引き続きやっていくんですけれども、まだお客様の、まあ、お悩みとかそういったご相談っていうのも聞いて、今どうするかっていう段階で取り組んでるので、まあ、今後具体的にお客様の、悩み解決して一緒に喜んでいけるっていうところまで頑張って取り組んでいきたいなと思っております。
はい、はい、では荒垣部長。
はい、私の方につきましては、これまでソリューション営業部の方で、取り組みとしてずっと継続してまいりましたけれども、できるだけやはり多くの皆様に接する機会を設けながらですね、そして我々の方で、できることをしっかりやっていく、それは継続をしていくということを基本的な考え方としてですね、やっていきたいというふうに考えております。
はい、ありがとうございました。そして頭取、一言来年のキーワードをぜひ。
はい、志を高く持って、銀行員として地域の発展のために、お客様のために頑張っていくことだと思っています。
はい、ありがとうございました、はい、あっという間に時間が過ぎてしまいました。
そうですね、早いですね、
はい、新しい年、はい、またどうぞ皆様よろしくお願いいたします、はい、良いお年をお迎えください。今日のゲストご紹介します、上地頭取、そして荒垣部長、
ありがとうございました。
はい、そして上地さんでした、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。いいお年を。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾、この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。